は2時10分を回りました。この時間はお客様をお迎えしています。この度国の重要文化財に指定されることになりました因島大浜崎灯台と信号所の建物の魅力について、一級建築士で尾道空き家再生プロジェクト理事で尾道市立大学非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義隆さんをお迎えしています。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
昨日台湾から戻ってこられたばかりで、はい、駆けつけてくださいましたけれども、台湾へは何をしに行かれてたんですか？
古い建物が好きなので、うん、台湾は特に昔の建物を大切に残している、でそれを活用している、まあ、先進国と言っていいと思うんですね、はい、先進地であるので、まあ、そこにいつも学びに行ってるという感じで今回もそう言ってきました。
まあ、お仕事とそれから
そうですね、趣味も兼ねてですけれども、はい、ね、勉強を兼ねて行ってきました。
さあ、そして日本遺産尾道市のホームページにもね、渡辺先生が撮られた大浜崎灯台とか信号所の写真っていうのがね、うん、結構掲載されているんですが、はい、ちょっとね、皆さんにもご覧になっていただきたいと思いますが、この度国の重要文化財に指定されることになったというね、はい、この建物なんですが、はい、それぞれのこう建物の歴史とか魅力とかをね、今日お話しいただければなと思っているんですが、はい、
ご覧になったことありますか？
実際にはちょっとまだなくてですね。
そうですよね。実は尾道の人もあんまり知らないとか行ったことないっていう人が多いんですけど、はい、まあ、まず前提として重要文化財っていうのはものすごくすごいことなんですね。空き家再生プロジェクトでいろんな古い建物を、まあ、残したり活動してるんですけど、はい、まあ、国の登録有形文化財にはしたことはあるんですけど、うん、やっぱりもう卓越したものじゃないと十分にならない、うん、まあ、今回そういう非常に大きな勲章をもらったということなんですね。で、今灯台の話をされたんですけど、はい、これも私も覚えてないんですけど、これ正式には旧大浜崎通行潮流信号所施設っていう変な名前なんですよ。
はい、
なんで灯台って書いてないかっていうと、実はこれ、うん、いくつもの建物とか設備がセットになって指定されたっていう、はい、だからどれか一個にしてくれれば覚えやすいのにと思うんですけど、
はい、
じゃあこれがとても大事なことで、まあ、多分観光に行かれた人は灯台の写真撮って終わりだと思うんですけど、うん、その灯台の近くにある変な3つの塔がある、うん、まあ、木造の長い建物とか、
はい、
これなんだろうって思うようなただ の旗竿だとか、うん、それから矢じろべみたいに腕が回る不思議な鉄骨の建物とかがあって、うんうん、まあ、それぞれがあそこはすごく潮流の速い、まあ、瀬戸だったので、うんうん、そういう、まあ、行き交う船に信号を送る、特に潮の流れが今こっちに流れてるよっていうのを送って知らせる施設として、うん、そのいずれもが一つのセットになっていた。でそれが木造の建物が保存されて、かつセットで全体が残ってるっていうのが極めて価値があると、うん、今回はまあそこが高く評価されたんだろうと思います。
あ、なるほどね。今灯台部分も現役なんですよね？
そうなんです、はい、もちろん無人にはなってるんですけど、はい、これが現役、しかも、19世紀に建てられた、百数十年ですからね、
はい、
これが今でも生きてて、そしてまあそれが親分だとすると子分のようなものを引き連れて、うん、全体で残ってるというのは本当に価値が高いと思いますね。
すごい価値があるということはね、分かりますし、あとお写真とか見ててもこのね、海と白いこの建物のね、うん、コントラストってすごい綺麗だなと思いますが、やっぱり私のようにまだ近くまで行って見たことがないというねものもおりまして、これからも観光客の方もぜひたくさん行っていただきたいですよね。
そうなんですよね。おっしゃるようにやっぱり青い海と白い灯台、うん、それからまあ白い木造の建物っていうのは絵になって映えますから、若い人にもぜひ来ていただきたいんですけど、
うん、
もし時間が許せばですね、はい、灯台とその信号と3つの変なタワーがついてるやつなんですけど、
はい、
そこから山道を降りていって、うんうん、階段まで降りる道があるんですね、
はい、
で実は今回3月の末に まあ、もう今だから言っていいと思うんですけど、文化振興課から急に連絡があって、
はいはい、
そのもう一個追加で調査しなくちゃいけないと。でそれが、実は、波除塔というまた知らない、多くの人は知らない建物なんですけど、
はいはい、
砂付近って知ってますよね。
砂付近、はい、はい、
砂付近どんな家に住んでるか知ってますムーミンの家はみんなこう、はい、丸いタワー覚えてると思うんですけど、
はい、
あれを3分の1ぐらいの大きさにした丸いタワーが、はい、海に突き出した桟橋の先っちょにあるのが砂付近なんですよ。で、まあ、私は勝手に砂付近の家と名付けたんですけど、
はい、
ちょっと皆さんには見えないんですけど、この写真見ていただくとね、砂付近でしょ桟橋の長い桟橋の先っちょに海の中に丸いとんがりタワーが立ってるんですね、
はい、
で今回それの図面を作って、うん、まあ、文化十分の指定に間に合わせたんですけど、できればそこまで降りていって、うん、これ本当に百数十年前に、うん、検潮器って波が高い低いを調べる機械を入れておくためのコンクリートの筒なんですけどね、それが今回の、まあ、私の仕事だったんですね。でまあ、ちょっと裏話するとどうも海面の下にもなんか構造物があるはずだと、うん、桟橋がある以上、
はい、
それがちょっと気になったので、うん、3月の31日の夜9時に、
はい、
大きく潮が引くっていうのを調べましてネットで、
はいはい、
で夜懐中電灯で行ったら本当にその普通は見えない、水面下の橋桁がですね、うん、露出されていて、まあ、そういうのを調べに行って、これよく昔の人作ったなと、まあ、感動した覚えがあります。
あ、今ここにね写真いただいてて、これなかなかちょっと
そうです、ね、
見ることができないと思いますが、
しかも夜中ですしね、
あーすごいですね、うん、これこんだけでもしっかりしてるから。
そうなんです、百数十年よくやっぱり持ったなと思いますよね。
この水の下にあったらここわからないですもんね。
そうです。しかもやっぱり海水っていうのはコンクリートの天敵ですから、
うん、
これまで、まあ、鉄筋が腐らないように、
うんうん、
すごく丁寧に作られたその作りの丁寧さ、これも一つのテーマ、重要なポイントだろうと思いました。
ねえ、なんかもうちょっとこれ1時間以上聞いていたい感じですけど
僕もちょっとブレーキかけないと話し続けそうで。
でもこれからやっぱり観光客の方にも、もちろんこの尾道の方にもちょっと見に行っていただいて、ちょっと中にはまだ入ることはできないけど、
ね、はい、
外からはこの、まあ、もちろん灯台とその
関連施設ですね、
はいはい、全部を見ていただきたいということでね、はい、もうこの重要文化財に指定されるっていうのは今まではなんか広島の
県指定文化財でしたね、
はい、だったのが、まあ、そこは解除されてこの
国の、そういうことです。面白いのは、はい、一番有名だった灯台は県指定じゃなかったんです。だから灯台と今言った砂付近の2つは、
はい、
県指定を飛び越えて国の重文っていう非常に異例な評価がされたっていうのもちょっと注目に値すると思いますね、
もうなんか砂付近ですごいインプットされました。砂付近のお家を見てみたいですわ、
はい、ぜひ行ってください
、ね、これはでも灯台とか建物に興味がある人はもちろんのことですが、うん、そうでもないっていう方もちょっとね見とく価値ありますね。
そうですね。で、まあ、一つだけやっぱりお伝えしないといけないのは、うん、行って私のように興奮して、
はい、
ボルテージ上がる人間だけではないと思うんですね。でこの建物がすごいっていうことをきちんと可視化する、
うんうん、
やっぱりまあ文章にしたりパネルにしたり、はい、看板にしてあげないと、
うん、
だから行ったけど渡辺があれだけ騒いでたから行ってみたけど、うん、なんかちょっとシンプルな木造の小屋があるだけじゃないかって思う人も中にはいるかもしれない、
はい、
だけどこれが、はい、尾道ってその坂の町だけじゃなくて海の町でしたよね、
うん、
で北前船も含めて海運によって発展した、
うん、
実は尾道の原点はここにもあるんだっていう意味を、うん、なんかもっと伝えやすい分かりやすい形で伝えたらなというふうに私も頑張っていきたいと思ってます。
今因島の観光協会のホームページにも結構詳しくね
書かれてますか。
書かれてるんです、はい、そして先生の撮られた写真もね、はい、たくさん出てるんです、
はい、
これまず見ていただいて、はい、なるほどなるほど
と思いながら、ちょっと事前にある程度知ってから行かれるともっと楽しくなると思いますね。
わかりました。もうあっという間に時間が来てしまいました、はい、今日はありがとうございます。一級建築士で尾道空き家再生プロジェクト理事で尾道市立大学非常勤講師でもいらっしゃいます 渡辺義隆先生、今日はね、国の重要文化財に指定されることになりました因島大浜前灯台とこの新御所すべての建物の魅力についてねお話をいただきました。またいつかいらしてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。